FM ハイ昼ラジ静岡情報館金曜日、今日も正午からお送りしてきていますが、おやつまでの間の生放送最後のコーナーはいつものように人にぞっこんです。第2金曜のこの時間は静岡市葵区にある朝方遊水地を舞台に、市民やそれから周辺の施設や病院、さらに企業、大勢の方たちが一緒になって一大サンクチュアリを作ろうとしていると言ったらいいんでしょうかね。私たちがどう住まおうかということもテーマにしながら活動していらっしゃるベーテル朝方の皆さんにお話を伺っています。今日は後藤正則さんにお越しいただきました。お久しぶりです。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
春の時期からこの初夏にかけてっていろいろ忙しいんじゃないですか。
そうですね、遊水地も、緑いっぱいになってきましたね。それと一緒に、まあ、雑草も多く、また外来種なんかもね元気がいいんですけども、うん、まあ、それもそうですし、また自分の仕事ですね、農作業の方も今一番忙しいところですね。
農家さんにとってはね、この時期というのはもちろんその田んぼをお持ちだったら、田植えということになってくるんでしょうし、その他の畑でもいろんな作物を作りやすい時期。
そうですね、種まきをしたり苗を植えたりする時期になってきます。うん、ちなみに私のところはですね、柑橘類が中心ですけども、ね、
ちょっとあの日当たりのいい山のところにいっぱいねなってますけど。
そうですね、
これはどんな時期になってくるんですか、柑橘類にとっては。
そうですね、すりかけが始まったりですね、それからもう少し経つと今度また肥料をやったりとかですね、でこれから花が咲きますので、そういった管理ですね。はい、
みかんの花がって歌ありましたけど、そうか、花の時期ってあんまり意識してなかった、実がつくところばっかり考えてましたけど。
そうですね、
みかんの花はこれから。
そうですね、早いもの、例えばネーブルなんかちょっと早いんですけども
、ネーブルが早い、
はい、ネーブルのはもう咲き始めましたね。でもちょっと今年は遅れていますけどね。
全般に何か植物も少しなんか春がゆっくりめだったこともあって、全部それじゃ後ろへ後ろへ来てるんですかね。
そうですね、ですからね、なかなか農家の皆さん計画立てにくくてね、大変だと思います。
まあそうやって自然と言ってら付き合いながら、自然の中で実るものに相手にしてらっしゃる後藤さんたちにとっては、毎年毎年気候が違うなんていうのは肌に感じてらっしゃるんでしょうね。
そうですね、今年は特にですね、4月に入りまして雨が多かったり気温が低かったりでね、だいぶ苦労してます。
桜も遅かったですもんね。
そうですね、
それ考えたらそうですよね。はい、この朝方遊水地というところも全国有数の植物や昆虫、鳥 の観察できる、場所なんですけど、遊水地のそれじゃ植物や鳥とか虫も変わってきてるんですかね。
そうですね、今年もやっぱり植物の方は、少しこう成長が遅かったりですね、花が咲くのが遅れるんではないかと、そういうのも植物もいっぱいありますね。
手を入れていかなければその自然も豊かにならないということをベーテル朝方の皆さんからは繰り返し教えていただいているんですが、ゆっくりではあってもいろんな草が生え、いろんな藻が湧きということになろうかと思います。朝方遊水地ではこれから初夏に向けてどんなことをしてらっしゃるんですか。
もう早速ですね、5月の1日に、作業したんですけども、草刈りですね、これから
草刈り
が大変になります。ヨシですとか、それからセイタカアワダチソウですね、
はい、
こういったものが元気に伸びてきてますので、
小さいうちにできるだけ
借りたいですね。
ってことですね。
はい、でまた1ヶ月ぐらい経ちますとまた伸びてきますので、月に1回ぐらいずつ買ってあげないと大変なんですね。
これ根こそぎってわけにはなかなかいかないんですか。
そうですね、草刈り機で根元から刈るという方法しかないですね。
そのままじゃあ次にまたふわっと出てくるわけですね。
そうですね、
生き物との知恵比べみたいなところありますね。
はい、
この5月1日の様子はいかがでした。
そうですね、 遊水地のですね、まあ、貴重な 植物と言われているものはですね、本来、田んぼですとかレンコン谷に生えてた、まあ、雑草なんですけども、これがやはりですね、日当たりが良くないと、まあ、成長が悪くなったり枯れてしまうんですね、はい、もんですから、ヨシですとかセイタカ、アダシソですとか、まあ、こういったものを中心にですね、草を刈って日当たりを良くしてあげないといけないということがあります。
ああ、すくすくあまりにね、背ばっかりスースースースー伸びていってしまうような、草がたくさん生えてしまうと地面に日が当たらなくなってしまう。背の低いものたちは育たなくなってしまう。
そうですね、
どんなものがそうなんですか。その今、希少種と言われているのが水田とか蓮畑の雑草だったって話だったんですけど、
はい、もう先日見ましたらもう芽が出てましたけど、例えばタコの足ですとか、
ね、名前そういえば教えていただきました。タコの足っていう植物。
そうですね、はい、あとは溝工事って呼ばれる、そうですね、これも準絶滅危惧種なんですけど、こういったものももう芽が出てましたし、
溝工事、
はい、
どんなものですか。
うーん、
言うのは難しいかもしれませんけど。
そうですね、難しいですね
難しいですか
、まあ、気になった方はぜひ図鑑を見ていただきたい、
ね、そうですね、はい、これもじゃあそんなに絶滅を危惧されているものが、浅畑遊水地では毎年ちゃんと芽吹いてくるということですか。
そうですね、はい、からもう少し経ってくると今度は、オニバスですとか水青いですとか、
この辺ってみんな一年草ですか。
そうですね、タコの足は多年草ですけども、あと一年草のものも多いですね、
ということはその年にちゃんと育っていって次の子孫用の種なり何なり残さないと次出てこないですもんね。
そうですね、
で同じような環境にしてあげないと出てこないってことですもんね。
そうですね、
そうか、とにかく背が高くなってくるようなものはとりあえず買っても大丈夫ってことなんですね。
そうですね、まあ、強いですからね、また四国、第四高校を、ね、代表する植物でですね、桜タデっていう植物がありますけども、
はい、
毎年ね10月に、皆さんにご案内して、桜タデの観察会をやってますけども、これももう芽を吹き始めまして、
う、
はい、もう一面緑色に、ね、染まってます。
私たちなんかが見ると、私たちっていうかこの、その知らないものが見るとね、はい、ただ緑色が出てきて、で芝生のように雑草のようにわーっと出てきていると、それがどれだけ貴重かとか分かんなかったりします花が咲かないから様子も分からないなんていう感じになりますけど。
そうですね、やはりこう植物をですね毎年見てる人たちが草刈らないと、まあ、貴重なものをも買ってしまうわけです
よね。そういうことですよね
そこら辺は難しいですね、経験積まないといけないと思います、
ですよね、はい、皆さんのやってるところに行けばじゃあ教えていただきながらお手伝いができる。
そうですね、はい、
草刈りって割ともう大変は大変なんですけど、この草の香りであったりとか、そういう植物と実際にすごく間近で接するという意味においては非常に貴重な体験になりそうですね。
そうですね、また植物の中にはですね、いい香りがするものがあります。例えば、菖蒲ですね、野生の菖蒲。
野生の、
はい、はい。これも遊水地に数少ないんですけどあります。
遊水地広いですので、その第一校区とか第二校区とかよく出てきますけれど、はい、場所によって植生も違うんですね。
そうですね、少しずつ違っています。
それ面白いですね。私たちがお手伝いできそうなタイミング機会っていうのはいつ頃になりそうですか。
そうですね、今度ですね、浅畑遊水地のクリーン作戦がありますけれども、はい、
これがクリーン作戦、
はい、5月の20日土曜日で、もし土曜日が雨が降った場合は翌日の21日になります。
はい、どんなことをするんでしょう。
これはですね、皆さんにですね、ゴミを拾っていただくっていうのとですね、 あとはですね、外来種ですね、外来植物の駆除も計画しております。
例えば？
例えばですね、セイタカアワダイソウですとか、はい、それから、アレチハナガサっていうような。
アレチハナガサ？
はい、アレチハナガサですね、うん、ちょっと切り花にするとね、いいようなお花なんですけども、これも外来種でね、すごく元気がいいんですね。どんどん増えて、有数字で増えていってきてですね、困った植物の一つです。
じゃあこれもこれはダメだよってこう見せてもらえるわけですね。
そうですね皆さんに見ていただきながら、うん、それをこう草で鎌で買っていただくとかね、そういう形でもってあの応援をあのしていただいてます。
5月20日の土曜日、時間的には、
はい、9時半から11時までなんですが、はい、集合時間9時になっております、まあ、9時に集まっていただいて、うん、それから準備をして9時半からスタートするという形になります。
どこに行けばよろしいでしょうか。
今回はですね、浅畑遊水地の第一校区、第三校区、第四校区で、
同時開催ですか。
同時開催です。はい、
まあ、大掛かりだ。
はい、あの皆さんの都合のいいあの行きやすい場所へ行っていただければいいかと思いますけども、うん、まあ、ちなみにあの私が担当してます第四校区ですけども、
はい、集合場所は、
はい、第四校区ですね、池の中、いや第四校区の、中にですね、まあ、車を止める広いスペースがありますので、そこに来ていただくことになりますけども。
近くに行けば何か案内出てますか。
そうですね、うん、ですね、
第四校区だと浅畑街道の方からも行けますよね。
そうですね、あのただ中に入っていくに、遊水地の中に入っていくにはですね、子ども病院からですね、あの浅畑街道の方にこう向かっていきますと、遊水地グランド入り口っていう看板がありあの立ってます、
はい、
その看板もあのずまっすぐ入っていただくと、遊水地の中に入れますので、うん、そこまで来ていただきたいと思います。
あ、わかりました。遊水地グランド、
はい、ほう、遊水地グランド入り口
というところですね、
看板ですね、
はいはい、これは子ども病院の横を通っていく道から行くと分かるということですね。
そうですね、
はいはい、第一校区の方はその子ども病院沿いに入っていったところに受付と駐車場があります、はい、第三校区に関しては静岡ヘリポートを目指していただくと受付と駐車場があります。はい、どこでも OK ということですね。そしてこれが5月20日土曜日ですけど、私たちはどんな支度をしていけばいいですかね。
はい、持ち物ですけども、うん、まずは軍手、それから、
はい、
静岡市指定のゴミ袋ですね、ほうほう、それから、まあ、あの暑くなりますので、ぜひあの水筒等ですね、飲み物、
はい、
で鎌がある方は鎌、うん、持っていて、
いないです、鎌うちに、どうしよう。
あの若干でしたらお貸しする鎌がありますので、はい、外来種の駆除をやってみたいよという方は申し出ていただけた、あのいただけたらと思います。
はい、
あと服装ですけど、まあ、遊水地の中ですし、またあのそういったあの、汚れる作業も あるかと思いますので、うん、服装は長袖長ズボンですね、
うんうん、
で帽子をかぶってきていただきたいと思います。
土曜日お子さん連れでも大丈夫ですか。
大丈夫ですよ、
うん、はい、じゃあ一緒に出かけて様子を見ながらってこともありですね、
はい、
ゴミを拾うだけでもいいですもんね。
そうですね、
ゴミ結構あります。
前に比べればね、だいぶ少なくはなりました、
は
い、もう皆さんのおかげでね、うん、だいぶ綺麗になってきたんですけどね、う
ん、
それでもね、やはりあの
毎年
それなり あのゴミは出てきます。
はい、でこの日はじゃあもうそのゴミを拾ってで少し草を刈ったりしておしまいですか。
ですね、この後ですね、国作戦が終わった後ですけども、はい、第4校区になりますけども、
後藤さんのところで、
はいはい、自然観察会を計画しております。
あ、綺麗になったところでね。
そうですね、うん、春のですね、まあ、あの植物、
うん、
それから昆虫、それから、魚ですね、
うん、
あの周りのあの水路からですね、はい、魚を取ってきますので、まあ、どんな魚を取れるかちょっと分かりませんけども、そこら辺もこう見ていただければと思います。
下手したら子どもたちはお魚は海にしかいないと思ってるかもしれませんもんね。
そうですね、うん、まあ、遊水地にもあのたくさんの種類がいるんですけども、うん、はい、これも皆さんにぜひ見ていただきたいと思います。
大人もちょっと見たいですね、これはね。
そうですね、はい
、はい、ということがまずありますので、5月20日土曜日になります。雨が降ったりしたら変更ですかね。
翌日の21日の日曜日になります。
はい、午前中9時から受付が始まるようですから、お出かけになってみてくださいね。そんな風にいろいろともう今年度の授業というのは組まれてます。
はい、今年はですね、はい、初めてになりますけども、うん、8月ですね、8月にですね、夜の昆虫観察会を、やろうかと思ってます。
これ面白そうですね。夜か、
はい、
ちょっと今まで八幡遊水地で夜ってあんまり結びつかなかったでした。
そうですね、まあ、遊水地ね、夜だと危険だということもありまして、うん、なかなかやる機会がなかったんですけども、まあ、どんな昆虫が集まるのか、まあ、私たちも初めてで期待してますし、うん、まあ、蛾の種類がやっぱり多いかとは思いますけども、うん、ただ遊水地でありますので、水生昆虫、普段は水の中でこう主に暮らしているような昆虫なんかも飛んでくる可能性あります。
どんな風にやるんですかこれ。
そうですね、白いシーツをですね、はい、こうなんでしょう、立てかけてって言うんでしょうか、
スクリーンのように
そうスクリーンのようにしてですね、はい、それにこう照明を当てて、
はい、おびき出すわけですね。
まさにその通りですね、はい、
明るいぞって言うん
で、ね、そうですね
明るさ、この光に向かってやはり虫というのは飛んでくる。
そうですね、それが、まあ、よくやるのはね、よくキャンプ場なんかで、ね、やることが多いんですけども、はい、遊水地でやるっていうことはね、今までなかったもんですから、さあどんな昆虫が飛んでくるか。
じゃあこれ、専門家にとっても興味深い研究対象ですね。
そうですね、昆虫のね専門の、講師の方々来ますけども。
あ、そうですか。
やはりどんな虫が飛んでくるか非常に今から楽しみでワクワクしてるということでした。
ですよね、はい、で8月っておっしゃってましたよね、
はい、
夏休みだったら子どもたちもまた来れますね。これ
ただですね、夜の遊水地だもんですから、
はい、
で遊水地柵もありませんので、うん、残念ながらですね、
大人のお楽しみ、
大人を対象にしてということで、はい、安全のことを考えまして、はい、やはり、お子様はちょっと無理かと思います。
なるほど、はい、でもまあ今年は今年度は初の試み、
はい、
新たな広がりになるかもしれないですよね。
そうですね、
夏だったら鳴く虫も多くなってきますし。
はい、そうですね、ね、
であと、まあ、カエルが鳴いたりいろいろあるかもしれませんけど、うん、そういう何かなんていうんですか、最近の私たちがあまり味わわない暗闇みたいなものとか、物陰でガサガサ何か音がするとか、そういうことも味わえそうですね。
そうですね、私たちもね、どうなるか、何が出てくるのか、まあ、ちょっとワクワクをしてるんですけども、
ね、
はい、
まあ、後藤さんでもね、あの周辺で農作業もずっとやってらっしゃるわけですから、お住まいになったりしていて、動物も出てくるんじゃないですか夜って。
そうですね、一番困った動物はイノシシですからね
さすがに遊水地には来ないでしょうけどね。
もう出てるのかもしれませんねもう近くにはもう昼間でも出るようになりましたので、は
い、
先週も昼間、農道でばったり会ってびっくりしたんですけど、
イノシシと、
はい、
結構降りてきてますね。
もうあれですね、八幡街道の周りにはもう降りてきてますね。
うわそうなんですね、
はい、
何ですか、野生動物の都会か。
そうですね、
住まいの線引きが割となくなりすぎたんですかね、こっちからも向こうからもね、
うん、人間全然怖がらなくなっちゃいましたよね。
はあ、うん、昔はね、そのちょっとこう炭焼きがあったり里山に住むことによって人は怖いっていうふうに向こうも思って近づかなかったって聞きますけど。
そうですね、でそれがまあ漁をする人たちが少なくなってしまったっていうのはあるかもしれませんし、
そうか、人は怖くなくなった。
でもう例えばこう人間見ても ね、人間の方も別にどうこうするわけじゃなし、でイノシシからとってみれば人間は安全なものっていうのは意識がこうできだんだんとこうできてきてきちゃったんじゃないでしょうかね。
そうなんだ、はあ、まあ、こんなお話もねひょっとしたら聞けるかもしれませんよ。まずはね5月20日土曜日午前中になりますが9時にね朝畑遊水地クリーン作戦にお出かけいただくとそんな様子も聞けるかもしれませんし、その後の授業もまたお話しいただけるかもしれません。今年度の事業計画についてはまた追っていろいろまた皆さんにねお知らせいただこうと思っています、はい、あ、自然も私たちも変わってきてるんですね。
そうですね、まあ、そういう中でですね、まあ、イノシシだけじゃなくってですね、周りの山々にはノウサギですとか、はあ、はい、それからイタチなんかもいましたね。それからタヌキもたくさんいます。はい、それから遊水地にはですね、まあ、野鳥ですとキジなんかがもう毎日同じコースをだいたいこうオスが自分の縄張りをこうね毎日こう
飛び回って
、いるんで、そういうのもチャンスがあれば見ることできますし、
はい、
うん、またこれから野鳥でしたら夏鳥もこれからね、うん、だんだんと見れるようになりますし、
聞いてると本当に豊かな静岡市だなって思うんですけど、私たちで守らないとそれも失われていきます。ベテル朝畑という名のもとに朝畑遊水地で活動してくださっている皆さんの中から今回は後藤正則さんお越しいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。